イゲー男子更衣室。
モテゲー男子更衣室です。
生徒1の意識高い系身長低い系ボードゲーマー野崎です。
佐々木です。
お願いします。お願いします。
ダメだ、佐々木ですって言ったらなんか俺も意識高い系身長低い系に聞こえるから。生徒2の佐々木です。
佐々木はね、真面目こじらせ系体パンパン系男子。
佐々木最近やっと腹筋のコツをつかみかけてきてて。
マジですか。
腹筋を鍛えてシックスパックっていう今流行りのシックスパックを作ろうとしてます。
わしの腹筋は6個あるぞってやつ、ちなみに今日は5月10日日曜日13時2分です。
2本目ですね。
はい。
で、
はい、
防衛問題ですよ。
はい。
何かっていうと、
はい、
前のなんだっけ、
エンパイアジェネ
シス、そうそうそう、ダイモンサイクロクラブのヒカリンさんからいただいた、
はい、75話ですな。
ヒカリンさんが制作しているエンパイアジェネシスをプレイした時に、なぜか最後の方でちょろっと言った、俺萌え好きじゃねえんだっていう発言が意外と拾われ、ちょっとツイッターで発言してる人がちらほら出てくる、あれですよ。
あれです
ね。なぜみんな食いついたか。
そうだ、あのね、そういえば今思い出したんだけど、あのヒカリさんに会ったんですけど、最近、なんか俺らあの時遊んでた時ルール間違えてた、
めっちゃ間違えてたっぽい。なんか薄々どころかはっきり分かってたけど、
あのなんか敵を倒す時の条件みたいなのちょっと間違ってたらしくて、
敵いなくならないんだよ確か。
いや、あのね、裏返すための条件が、攻撃力が以上じゃなくてそれより超えてなきゃダメみたいな感じ
だ。あ、そうなんだ。
要するに俺らのやった回は、人が死にすぎ、
めちゃめちゃ状態だったね、あれ。
俺らほとんど裏返したじゃん、裏返しになったじゃん。
そうね、
そのユニットたちが、だけど実際はあんなには裏返りにはならなくて、もう少しその得点の数字の計算が熾烈を極めるらしい。俺の時は、こいつしか生きてねえじゃんみたいな感じで、ね、結構生き残ってたもんが少なかったけど、
まあ、それもこれも説明書見てきたからって言ったくせに全然ルールを把握してなかった野崎君の責任ですね。
もっと読み込んだ方がよかった。
そりゃそうだよ、遊ぶんだから。いただいて遊ばせていただくんだから、ポッドキャストでしかも配信して。
そうか、やっぱそういう準備系
意識が高いくせに準備しない男野沢君だもんな。
そう、高いの意識だけど、
口だけ意識高い。はい、
ダメか。
まあどうでもいいよ、
開封動画
で。とにかくあの収録は最悪だったって話ですよ。
そっか、
それとは別に、萌え問題ですよ。
はい、
意外とみんなやっぱり薄々感づいてたんだよね、萌えのゲーム出しづれって。
いや、薄々っていうか気づくでしょ。
そもそも考えてみようよ、
はい、
なんでボドゲに萌えを使うわけ。俺ね、あれ決定的なね、事実があると思うんですよ、
はい、
まず、時を遡って僕は学生時代ですよ、
はい、
今で萌え全く好きどころか、むしろ萌えに偏見があるような男なんですけど、そんな僕でも萌えを練習した時期があったんですよ。
ありましたね、ありましたね。2008年くらいですか、
ね、ですね。なぜかというと、
はい、
その時はまだ絵すらもまるで描いたことがなく、
はい、
何を描けばいいんだろうと思った時に、周りの男子たちはみんな萌え絵を描いてたんですよ。男子どころじゃねえ、女子も萌え絵を描いてたんですよ、
はい、
つまりこのうつらの中でのし上がっていくためには、まず萌え絵を描いて、こいつらよりうめえ萌え絵を描かなきゃいけねえんだなって気づいたんです、それで2年くらい真剣に萌え絵を描き続けて練習してたんですけども、ある時気づきました、あ、こいつら全員クソだ。こいつらの中でのし上がったところで将来就職できるとかそういうわけじゃねえなってことに気づいてやめたんですよ、
それはね、割と正しいね、
俺
ら、まあ言っていいのか悪いか分かんないけど、軽くナイフ話すると、 当時一期生でゲーム学科に入ったやつらが70人くらいいたはずなんだよね、うん、70ちょいで卒業したら60人くらいかな、
うん、
10人くらいいなくなったよね途中で、うん、
しかもその上就職したのは
就職したのも全然知らない、
下手したら半分以下じゃない、
それで言ったら俺フリーになっちゃったから就職カウントされない、
あ
だから俺も就職率を下げてる一員だが、
うん、ゲーム業界に進んだってところを見るとさらにその半分の20人とかじゃない
かな、
うん、
俺の扱いってどうなるんだろう、
フリーターじゃない、
いや一応仕事してたよフリーランスで仕事もらってやってた、
うん、だからフリーターじゃん、仕事はしてるけど
フリーターアルバイトじゃないからね、
うん、
フリーランスで、
うん、
まあ辛いからやめたけど、
うん、フリーランスって言うと聞こえはいいけどフリーターなんじゃないと、
まあ、個人事業主だよね、
うん、
まあいいや、でその中にね、
うん、
まあ、デザイン分野の人がさ3分の1いたわけじゃないですか、
うん、
ってことはまあ約20人ちょいですよ、
うん、
でまあその中でまあ萌え流行ると、
うん、
でも大体なんか中途半端に萌えやってる人はいなくなったよね、
うん、
やはり
そうやんな、
で佐々木は途中であって気づいて方向転換してそっちにはいかなかった
そうそうそう、だって萌えしかやってないとさ、
ああ
、あれなんだよ、
いやもう
あのね萌えを書く人たちって、
うん、
何が一番まずいかって、
うん、
萌えが書けるから異常者ってはとは言わないよ、
うん、
だけど萌えを書いてるうちの 70% の人たちの何が問題かっていうと、
うん、
萌えしか書けなくなる
だろう、うん、だろうね、うん、いや本当そう思う、
で、うん、だけど絵は描くことは好きだから、
うん、
萌えしか描けない人たちは萌えを描き続けるんだけど、
うん、
そうすると何が、まあまあ今言った通りなんだけど、
うん、
最終的に萌えしか描けなくなるんだよ、
そうね、
で絵を描くことを頼まれて、
うん、
絵を描かざるを得ないシチュエーションになった時、
うん、
やっぱり萌えしか描けないから、
うん、
萌えで描くんだよ、
うん、萌えってさ、
うん、
水泳競技で言ったらさバタフライぐらい特殊なやつじゃん、
うん、
でさバタフライしか泳げない特化型のやつはさ、
うん、
がいるわけじゃん、
うん、
それだとちょっとやっぱプロになるんだったら厳しくてさ、
うん、
プロの萌えかける人とかってさちゃんとクロールとかができた上であえてバタフライやってるんでしょ、
うん、
その違いだよ、
ね、あちょっとそれもねあまりにも
暴論
私ちょっと的を外してる
気がする、外してる
で、
はい、
萌えのやつだって、
はい、
萌えを描くことだけなの、
うん、
でデザイナーの本来やるべきことって目的に合わせて、
うん、
その目的を達成するために正しい絵をそこに用意することじゃん、
まあ、注文に応えるっていう意味で
注文に応えるっていうのもちょっとデザイナーを見下してる感じがあるんだけども
注文、
まあ、そのシチュエーションに、まあ、そのなんかやりたいことをちゃんと表現できるかってことが一番大事なわけじゃん、
要件に対する達成ってことか、
うんうん、だから、
まあ、そう
目的さえ達成することができるんだったら白紙に点が書いてあるだけでいいんですよ、
うん、そうだ、 そうだ、
だけど萌えを描いてる人たちは、
うん、
ちょっとその目的がずれてて、
うん、
可愛い女の子を描くことが一番目的なんだよ、可愛いっていうのはまた偏見
がある、だからデザイナーじゃなくてアーティスト
ってことでしょ、イケてる萌えを描くことが目的になってるから、そういうなんかそのデザインってものを用意しなきゃいけないところにそこに萌えっていう素材をそこに置くことしかできなくなっちゃうんだよ、
だからなんていうのかな、生姜焼き作るの好きすぎて生姜焼きしか作れない人が他のものを頼まれても生姜焼きしか作れないってこと、
いやちょっと違うんだけど、なんかまあしょ、まあ、なんか目的とあれがずれてるみたいなのはあるけど、やりたいこと、
え、だからデザイナーとアーティストの違いじゃない、
いや
アーティストはさ自分のやりたいその内から出る、
うん、
自分の表現したいものを俺やって外に出す人で、
うん、
デザイナーは、まあ、何か要求お願いとかがあって、
うん、
それに対してじゃあ一番いいのはこれだっていうのを、
うん、
まあ、理論とか、
うん、
テクニックとかでこう適切に返すと、
いやそうするとアーティストに対してちょっとアーティストの人たちの意見もまた違う気がするんだけどね、ちょっとそこはアーティストもある意味自分の絵の中でデザインをするわけだから、自分がこの絵を描く目的はってとこから始まるから、
まあその、うん、達成するゴールが自分の心の中にあるのか、
うん、
外から与えられるのかに、与えられる、まあ外、まあ、
うん、
極論に分するとその違い、
もうそこも そのアーティストのジャンルによるから何ともだよ。あとその書く人たちの性格にもよるから、デザイナー的な信念でアーティストをやってる人もいるだろうし、
まあなんていうの、途中のグラデーションはいっぱいあるととかの、うん、
だからまあ一概には言えんのだけど、うん、だから萌えを書いててもあこの人の萌えいいわっていうのは萌えに偏見のある俺でも今でもあるんだけど、
うん、
何なんだろう、萌えで陥りがちなのが真似の真似で終わることなんだよな、
うん、
その一番最初に萌えを書いた人はなんか自分が表現したいもの、
うん、
でものを的確に表現する媒体として萌えを選んで、
うん、
それに沿った正しい見つかりができてるんだけど、うん、その可愛い女の子の絵ってものそのものだけに視点が絞られてしまった人たちがその萌えを真似して、萌えで何か表現することが目的だったのに萌えを描くことが目的になっちゃう。
いやゲームとかでもよくあるでしょ。
まあね、
俺が考えた最強の TCG とかよくそれあるじゃん。
そうだね、そんな感じ。
そのなんか何かがあって TCG という媒体を選んでるわけじゃなくて、ギャザとかが好きすぎてそこからこう、いやまあそのやめよう、そういうこと言うと、ね、イクルのそうじゃねえか話に発展するからやめよう、そういう偉そうなこと言うなよ。
でもなんかその感じの影をどっかに感じちゃうの、
はい、
萌えのゲームを見ると俺は、
はい、
だから偏見を持ってるんだけど、
はい、
うん、どう思う？
人によってゴールが違うからね、うん、それでいいと思ってる人はそれでいいんだろうし、それじゃやばいとか、もしくはプロになりたいとかなるんだったらやばいし、それじゃ、
うん、
まあインクルードは卒業制作なんで、
うん、
やりたい、今自分たちがやりたいことやろうぜっつってやったから、うん、そういう人もいるでしょう
っていうのが僕の持ってる防衛の偏見の、
はい、
理由ってやつ。
じゃあ俺の覚えてる佐々木エピソードしていい、萌え佐々木エピソードしていい、
いいよ。
あれね、確かね、とある M 君の家だったと思うんですけど、
うん、
大学1年か2年くらいの時にですね、
うん、
僕がその M 君の家に行ったわけですよ、
うん、
そしたら佐々木もまあいたわけですよ、
うん、
いたのか一緒に行ったのか忘れたけど、
うん、
で夜中ですよ、
うん、
もう11時とか12時とか1時とか、多分そんぐらいですよ深夜、
うん、
なんか喋ってたんだよ俺が M 君と、
うん、
その M 君の部屋でね、
うん、
まあオタク大学生 の、 あの一人の仮部屋だと思ってくださいよ、想像してくださいよ、
うん、
オタクっていっぱい転がってて、
うん、
そんな中で喋ってたわけですよ、
うん、
そしたら佐々木暇しそうにしてたわけですよ、
うん、
でなんか真剣に何かを始めたと思って、
うん、
何してんのかなと思って見たら、
うん、
今このさ、まあ、僕たちはカラオケという男子個室にいるわけですが、うん、こういうなんかなんていうの、毛羽だった椅子あるじゃん。
ああ、ベルワストだっけ、わかんないけど、
なんかふわふわした、まあ、毛の、まあ、絨毯みたいなあれですよ、
うん、
で絨毯とかって引っかくとなんか模様つくじゃないですか、
うん、毛の向きが変わ
る、逆だった時に、
うん、
これでお前玉ねかいてたよね
かもしれない、
ツーハートツーの、
うん、
トーハートツーの、
気がついた時に萌えを描いて練習しよう
って思ってた時期だと思うんだけど、うん、でなんか喋ってたら佐々木がなんか爪で、
うん、
その M 君家にあった椅子 の、
うん、
の背もたれ部分をカリカリし始めて、
うん、
でなんか しばらく経ってパッて見たら、
うん、
玉ねえになってて、うん、えって、うん、何やってんの、なんか玉ねえ描いたこいついかれてんな、
うん、とかありました
って思った記憶がありますな、うん、
だから萌え描いてる人たちってありがちなのが顔しか描けない問題とか出てくるんだと思う。
あ、でもね、確かその時のたまねは割と上手かったよ、
うん、いやだから真剣に勉強してたの、勉強つか練習してたんだよ、
ね、お前真面目だよね、
うん、
ひね、真面目をこじらせてるよね、うん、はい、
確か当時は萌えってもの自体の判別もつかなかったから、
うん、
とりあえずブックオフで萌えっぽい本を買ってひたすらそれを真似して書いてみるよと思って買ったのが、
のね、
が伊藤ノイジのなんかのギャルゲーの本と、
あれ、
あの春日のイラスト、そう、七つ色ドロップ
スだよ、確か俺それ見たわ、お前買ってるところ、
七つ色ドロップスと、
うんうん、
あと何だっけ、伊藤ノイジと、あ、トゥーハート2の、あ、じゃない、ジーズマガジンだ、
まあ、
ジーズマガジンの中古本、
はいはい、まあまあ萌えを知るんだったらあれを買っといて損はないか、
と、なぜか江口久志、
そこな、まあでもそこを知ったことが良かったよ
そう、その中で一番俺がイケてると思ったのが江口久志だったからね、
まあまあまあ、
うん、
そこが
最近多分年も取ってあんまり仕事もしてないんだろうけど、最近そのちょうど現場
で江口さし、うん、江口さし最近さあのなんだっけ
広告書いて
るんだから、そうそうやつ書いてさ、うん、で10代の女子からイケてないよねって言われたみたいな、
そうなの、
ツイッターで話題になってたよ、
うわ
ー、なんか古臭いとか言われて、
うん、
で本人が、うん、そもそもそうなんかそもそもそういうあれで書いてないみたいな、
うん、
いいな
ーって思った。江口ひさしがダメに見えるんだ今の女子たちには。うわー、
いや見えるんじゃないかな。
あんなにイケてる素晴らしい線なのに。
それはね、
うん、
その年齢とかだと思うよ。
まあね。
だって俺小学校の時とかに修学旅行とかで仏像を見て、なんだこれ、
うん、
なんでこんなのみんなありがたがってんだろうとか思ったけど、うん、やっぱ20代とか超えて、
うん、
やべえ尊いって思った、うん、今仏像とかさお寺とか見るとさ、うん、なんかすごい感動するよ今、うん、てか生きてって、そうだ京都行こうの意味分かったわってなったのはやっぱり大人になってからだもん、うん、
でもなんか 今の話聞くと散々萌えを批判してたけど、
うん、
10代の女子に受けるためには萌えを書かなきゃいけない気がしてき
た。いや、エキサシは萌えじゃない、あれは萌えに入れちゃいけない、
まあ、そうだ、
なんか ポップ絵、
うん、
そういう言葉があるか知らないけど、
でも自殺がそんな言われ方をされてると思うと辛いな。
まあ一部の人でしょ、
涙が出そうになってきたよ、うん、はい
はい、
大体そんな感じ。
いや全然俺はまだ喋り足りてないぜ。
おい、じゃあ
だってボドゲ、それ萌えの話でしょ、うん、ボドゲと萌えは、ボドゲに萌えは入れるべきですか、
入れるべきかどうかは、
はい、
ゲームの目的によると思うよ。
はい、
うん、
おっしゃる通りですか、うん、で僕は入れた方がいいと思います、うん、入れた方がいいというか、もう極論すると、
うん、
あの1個のゲームの萌え版と萌えじゃない版とみんな2個ずつ作れば市場が倍になっていいんじゃないですかねって、
うん、俺もそれも極論な気がしちゃうんだよ。
いや極論だよ、
だって俺の極論ね、そう、お前の極論だ、
そう、俺の
極論で言うと、
はいはい、
そのゲームを表現する上で、
はい、
あ、そのアートワークを選ぶのは、うん、そのゲームにマッチした何か一つ一番の正解があると思うんだよ、
うん、
だからアーティストの人は、うん、そのゲームの良さを伝えるために一番適したアートワークを選び抜いて表現する必要があると思うの、うん、
なるほど、
だから一つのゲームに対してアートワークを複数用意するっていうのはちょっとおかしな話なんじゃないかみたいな。
なるほどね、
うん、
そうきたか、うん、じゃあ俺の意見で言うと、
うん、
ゲームを本当に構造として抽象化してみると、
うん、
いろんなものに応用が効くはずなので、
うん、
お客さんによって最も通りやすい盛り上がる正解は複数あると見ています、
うん、
1個例を挙げると、
うん、
ペンギンパーティーってあるじゃないですか、まあ、猿山ですよ、
うん、
ペンギンパーティーはなぜペンギンなのかパーティーなのかよくわかんないから、
うん、
まあ、猿山だとするよ、
うん、
猿山って5種類の猿が出てきて、
うん、
それがこうさカードを並べていってさ、
うん、
てっぺんを目指すっていうゲームじゃん、
うん、
であれがその猿のさボス争いで猿山の頂上に入るっていうところをまあ表してるってことにして、
うん、
まあ、フレーバーとして合ってるじゃん、
うん、
内容と、
うん、
あるでしょ、
うん、
それが一つのまあ、正解だとするよ、
うんうん、
でそれとは別に俺は萌え猿山が欲しくて、
うん、
これ勝手な俺の要望ね、
うん、
かわいい萌え女の子を5人描いて、
うん、
それを頂上まで押したい、
うん、
まあ、だからアイマスの人気キャラ5人をカードにして、
うん、
それをまだしてって、
うん、
自分の推しキャラをてっぺんまで持っていくゲームをプレイしてみたい、
うん、
そうすると多分オタ友達とは俺は盛り上がれる、
うん、
なんとかちゃんをてっぺんまで持っていくんじゃみたいな感じでプレイヤーがプロデューサーになるわけじゃん、
うん、
で自分が推してるやつをのし上げさせる、
うん、
っていうものとして使える、
うん、
猿山はプレイヤーはなんか神みたいな視点でしょあれって、
うん、
猿同士が戦ってるってことになってんじゃん猿山では。でもまあそのゲームの構造は一緒で、
うん、
で表現されるものが若干変わって、
うん、
刺さるものが変わるでしょ、うん、オタ友達でやるんだったらそのアイマス版の方が多分ウケるし、うん、俺だってその友達とだったらそのバージョンでやりたいなって思うし、
うん、
そうじゃなくて一般的な女子とかね、うん、なんか普通のより一般的な人、
うん、
とやるんだったら猿山出すしみたいな。
うーん、まあ確かに
どっちも正解に思えるけど、
ゲーム自体も使う人によってそのゲームを使う目的が違うっていうところで考えると確かにそうなんだよな、
うん、っていう、うん、まあちょっと猿山はあまりにもシンプルだからそういろいろと聞くのかもしれない、うん、例えばさカタンとかまでいろんな要素が入ってる、
うん、
まあ、もっと重げ1時間とか2時間かかるような重げだと本当にその世界観を表すための仕様がいっぱい入ってるから、
うん、
安易にテーマだけ置き換えると変なことになるけど、
うん、
まあそれは時と場合によるんだけどさ、
うん、
まあ、一番盛り上がるのってそのメンバーによって変わるからさ、
うん、俺としては、
うん、
ボードゲームってゲームを遊ぶためにやってるわけじゃん、
はい、
ゲームを遊ぶっていうとそのゲームの定義とか概念につながってくるからまた複雑になるんだけど、ここはある意味過程としてゲームとは駆け引きとさせてもらうよ、駆け引きが楽しいものだと、
はい、
その駆け引きはメカニクスによって駆け引きが発生するわけじゃん、
はい、
だから俺の中の極論を言うと、
はい、
ゲームにキャラクターはまず持ってくるべきじゃないと思うんだよ、
うん、
っていうのは駆け引きを楽しむ上でそのキャラクターってやつが必要だったら必要だと思うんだけども、
うん、
最悪必要ないじゃん、
うん、
遊びの駆け引きを楽しむ上では、
うん、
だからキャラクターは全て記号とするべきだと思うのよ、
うん、
まあ、例えばそのチェスというところの騎士とか、
うん、
騎士とかポン、ポーンとかナイトとかポーンとかあるじゃん役割が、
うんう
ん、そういうのを表す上で文字だと、
うん、
まだ目で見て判断する時の情報が多い、
うん、
騎士っていう形を文字で書くとその文字を記号として表現するとすごい複雑じゃん、
うん、
だからそれを一目で見て騎士だと分かるように、
うん、
ゲームを遊ぶ上で、
うん、
そのユーザーインターフェースの部分の情報を極限まで削ぎ落としたフラットデザインのそれこそオインクのようなゲームが最強だと思ってる、
うん、
ボードゲームにデザインを入れるんだとしたらね、
うん、
でもしキャラクターとかそれこそ萌えのキャラクターをカードに載せるんだとしたら、そこが必要とされる場所はボードゲームじゃなくて TRPG みたいなロール、
うん、
ロールプレイングが発生するゲームには必要だなくらいに俺は思ってるよ、
うん、
俺の極論だとね、
うん、まあ極論だね、
超極論だけどね。だからおにゃほ人狼はコンポーネントは木のピンク色のコマ一つにしたし、
うん、
でそれとは別に、うん、フルーツオポンチは、
うん、
あれはゲーム自体の完成 と、目的がずれてたから、
うん、
あのゲームを完成させることが目的であの絵を用意したんじゃなくて、なんでフルーツオポンチには可愛い女の子のイラストを描いたかっていうと、
うん、
女子にオポンチって言わせたかったからっていう目的があったから、俺はこのゲームには不必要だなと思いつつも、
うん、
可愛い女の子のイラストを描いたって経緯はある。
今のが一個の真理じゃない、
うん、
そのなんていうのかな、あ、そのまま駆け引きだけを、
うん、
だけで食べてくれる人はいない可能性があるわけじゃん。人参だよって出したら、
うん、
人参嫌いな人食べないでしょ、
うん、
でもそれをさケーキの中とかに混ぜて入れればさ、ケーキ食べてると思ってケーキ好きだって食べさせて、
うん、
でも人参も味わって実はもらえるみたいなことできるじゃん、
うん、
でお盆地の時はそれを使ったってことでしょ、
うん、
実際にやりたいメカニクスだったり駆け引きだったり現象っていうのをうまくオブラートに包んでやってもらったと、
うん、
届ける手法としてね、
うん、
それじゃない
だけど、それ自体は、
うん、
ゲームの純度を下げてるからゲームの完成度を結局下げてることだと思ったの。その時の俺は、
うん、
いいゲームを作ることが目的じゃなくて、女の子におポンチって言わせることが目的だったの。
そうね、そうね。
だからその時やった俺の行いは正しいとは思ってない。あれは ゲームを作る人としてはやってはいけないことだと思いつつもやってる、うん、俺はね。だからあれは正しくない例として俺の中で
なるほど、
やったことだなってことで覚えてる。
なるほど、面白いね、うん、人によって違うのな考え方、うん、俺はありとあらゆる手を使って人にやってもらおうと思うから、全然そのやり方はありだと思うな。
そうするとまたゲーマーとしての、ゲーマーというかゲームクリエイターとしてのあり方になってくると思うんだけど、
うん、あり方
だ、ね、いいゲームを作る人か、それともただ手に取ってほしいだけかみたいな。
いや、いいゲームとは何かの話になるから。
そう
なんだね。だって今の佐々木の理論で言うと、うん、純度の高いものがいいゲームってことになってるでしょ。
うん、
俺は別にそう思ってないから。
無駄なものは削ぎ落とさないといけないと思ってるよ。
水が極論と、
水が極論と、
だから甘い、甘くて香料とかがついてるファンタは、うん、邪道だと。
そう、最強の飲み物イコール水みたいな
ことでしょ。水、水分、それ以外いらないじゃないかって、人間の構造的にみたいな。
まあ水分、飲み物が水分を取るためだけのものって仮定した場合だけどね。
うん、ってことでしょ、うん、炭酸ガスなんていらねえじゃねえかと。
そうだ、
なんだな炭酸飲料なんてみたいな、うん、純度を下げてるだけだと、
うん、
なんか大衆に媚びへつらってるだけだってことでしょ。男らしくねえと。
そう
って言いたいわけです。
そう、
俺は全然炭酸いいやって思っちゃうから、よく炭酸にたどり着いたな、すげえって、飲み物に泡入れるかみたいなところに結構俺は感動するから、
うん、
俺は別にそれはそれ、これはこれ、うん、まあ一方で水みたいなやつに感動することは多々ある、
うん、
すげえ、まあ、あとどこまでフレーバーというかだね、
うん、
俺はチェスでさえもフレーバーはあると思ってるよ。
まあそうだね、
だって本当に記号、チェスは記号だっていう人もいるけど、うん、本当に記号なんだったら駒は ABC でもいいはずじゃん、
うん、
でもあれはポーンとかナイトとか言って、少なくとも兵士、戦いのゲームであるということはフレーバーとして載せているかな、うん、
まあ、あの場合はその役割を説明する上で ABC よりも役割っていう、なんだろう、フレーバーの要素があって、そのフレーバーの要素があるから覚えやすいじゃん、役割というかさ。
そうだ、ね、だって A が何体いて、うん、B が何体いて、C が何体いてっていうより、
うん、
ポーンが何体だから歩兵がいっぱいいてってなると、実際にみんなが知っている戦争っていう、まあ、記憶というか概念があるから、うん、まあ王様はそんなにいっぱいはいねえだろうとか、歩兵はまあたくさんいるだろうとか、
うん、
まあ騎馬はいっぱい動くだろうとか、うん、そういうところがあるから、ルールブックに書く量というかなっていうのは、教えなきゃいけない量が減るからな、
というのと、あとそのコマの動きを説明するユーザーインターフェースとして、あえてフレーバーを用いてるっていうところでしょ。つまりフレーバーがユーザーインターフェースに生きてるってパターンでしょ。
そう、生きてる。だからオインクのゲームとかも大体そうです、うん、猿やまあ猿だからボスになりてんだなって、うん、ボス猿になりてんだなとか、うん、海底探検だったらまあ宝を持ち帰るんだなって、
うん、
とか、まあ、酸素なくなったら死ぬんだなとか言われても、
う
ん、はいはいはい、
そうそうそう、
分かる分かるって、宝いっぱい重いの持ってたら動き遅くなんだろうな、うん、あ分かる分かるって、うん、
でその先にあれがあるんだよ、猿山とかはさ、リアルな猿が描いてあるじゃない、
うん、
だけどあれも俺から言わせてもらえば、俺の理論から言ってみると、
うんうん、
猿っていう情報を伝えるためにあそこまでリアルな猿を、そのなんだろう、線の多い、線路は使ってないんだけどさ、そのグラフィックを表現する上で色数と線の多い猿を描く必要はなくて、
まあ、水彩画っぽい猿とね、
猿っていう情報を伝える最低限の形を用いるべきなのではって思ったりするけど、
なるほど、うん、本当にあれか、もう2色だからトロールとかそうだ、
うん、ああ、その今回出た、今回じゃない、
今回はライスだから1個前、
うん、
トロールとかもう本当に希望の組み合わせ、そのもうトロールレベルで猿を表現しよう
するべきなのではって思ったりするけど、
多分ね、これ俺の勝手な予想なんだけど、
うん、
5色必要だから、うん、5種類書き分けなきゃいけないわけよ、
うん、
で5種類書き分けようとした時に色がまあ5色だから、
うん、
それでいいじゃんっていうふうには多分したくなくて、
うん、
そうすると色見えない人、なんか色弱みたいな人とかの諸々があるから、うん、多分形では5種類分けたい、
うん、
でカードの形とかをいじることはできないから、
うん、
ってなった時にまあ多少書き込んだ猿にしたのでは、
でもそこまで、あそこまでリアルにする必要ないよ、そのすごいデフォルメした猿を
5種類
5種類いろんなポーズで書きゃいいだけの話じゃん、
種別は変えられないからね。ゴリラとチンパンジーとオランウータンとニホンザルが争うみたいなことやるとちょっとフレーバーおかしくなるから、うん、まあ同じニホンザルなら同じニホンザル5種類ってことでしょ、うん、いける？駆け分けられる？駆け分けられるんだったらいいけど、
お肉ならいけるはず。
お肉ならいけるの、逆立ちしてる猿とか、
とか。
いやダメだ、カードを逆さまに出される可能性もあるから、
ポーズポーズなんとでもなるでしょ、
なる、うん、まあやろうと思えばいけるか、お肉さんだったらいけるよ。
お肉ならいけるっていう謎の信頼
いや信頼するでしょ、そんぐらいのレベルで戦ってるよ、あそこは。本当にすごいと思うよ、俺。尊敬してるよ。
ちょっともう、萌え話が長かったから、そろそろこの辺しよう。
いや、ちょっと楽しいね。まあ、俺は萌えのゲームがあってもいいと思うし、なくてもいいと思います。
はい。
っていうか、それぞれが出して、それぞれが出してくれたら、俺は適切なゲームを適切な場で出すだけですよ。
うん。
はい。ただそれだけ。萌えがウケるなって思う場だったら、萌えるゲームを出すし、萌えゲーが気まずいなって思う場だったら萌えゲーは出さないし、
うん、
ただそれだけの話です。
はい、
はい、で同じゲームに2種類のバージョンがあったら、
うん、
2種類を使い分けるだけです。
はい、以上、
はい、以上、
次、
はい、
今回むしろ本題この後だよ。
はい、結構喋ったよ、もう30分喋って
る。本当だよ次、
はい、
野田国さん、
はい、
ずいぶん前ですけれど、
はい、
遊び遊うとってやつに行ってきたらしいじゃないですか。
はい、
宣伝してたじゃないですか。
4月26かな、
うん、
うん、
その時の話をしてくださいよ。
はい、これね、もう読み込みが全然ないな、俺の iPhone の通信制限が。遊び遊うとという団体があって、うん、話したっけと思うけど、もう一回おさらいするとね、
うん、
まあ女性とか普段あまりゲームしない方にもボードゲームを広めたいなっていう志高き団体ですよ、
うん、
でその人たちがホリデーゲームカフェという初心者向けのイベントをやりましたと。高円寺のおしゃれなカフェでやると、
はい、
で中心メンバーが4人いて、
うん、
放課後サイコロクラブ作者の中道先生と、
うん、
あと、まあ、ボードゲーアイドルクリエイター伊達あずみさん、
はい、
ボードゲーイベントクリエイターっていうのが今一番いいのかな、
うん、
伊達あずみさんと、あとユーニアスのジュンさん、赤月は眠らない作者、うん、割とペンギンとかのジュンさんと、あとはヤコプロダクツの矢野さん、
うん、
やっとお会いできたんで、ひらがなセンテンスという、
はい、
最新作を現場で出したと、
はい、
これはワードバスケットを超えたんじゃないかという一部での噂が聞こえてきたんで、僕はぜひやりたいです
けど、なんかひらがなセンテンスモテゲーってツイートしてる人がいた気がする
ね、
うん、
いや少なくとも見た目はいい感じだったよ、
うんうん、
ワードバスケット超えるっていうツイートを見かけたからには期待が高まるばかりですよ。
遊んだの野田君？
遊んでないです。
ある
まだ手に入ってないです、
うん、
ゲームマニーも行ってないしね、行けてないからね、
うん、
で
矢野さん、
矢野さん、まあ、
あったな、
うん、あの人や、
声優と間違われた人だ。
でも見た目すげえ綺麗だし
そうなんだよ、
あのね、ボドゲ界随一のサラサラヘアの持ち主、うん、宮野さん。だって俺初めて会った時第一声が分かんないけど、髪の毛サラサラっすねって言った、
うん、
ぐらいのね、
はい、
サラサラヘアの持ち主、美しい矢野さんの4人が、
はい、
まあいらっしゃると、
はい、
でゲストゲームマスターとして、
はい、
僕ともみさんが招集されまして、
はい、
参加いたしました。
はい、
めちゃイギブがイベントだったので、これはぜひ喋らねばと思っている次第です。
はい、
で最初に言っとくと、遊び遊うとの、
うん、
まあ、検索するとホームページもしくはツイッターが引っかかるんですけど、
うん、
そこから遊び遊うとの公式ページみたいなのがあって飛べるんですよ。
はい、
そうするとそこにあのイベントの様子が写真で載ってるので、
うん、
ぜひ見ていただきたいです。こんな感じだったんだみたいな、
うん、
まあ、それを見ながらね聞いてもらえるといいかなと思います。
はい、
で概要を言うとね、4月26日日曜日にやったと、うん、3部構成でやった、
うん、
2時間ずつ、
うん、短い、
そうで、うん、この2時間にしたのにも意図があって、
うん、
まあボドゲ気になってるんだけどなみたいな人に、
うん、
1日6時間がっつりとかは、
うん、
だいぶハードルが高いので、
確かに、
まあ、2時間くらいが限界かなと、うん、で開会式とかももろもろ含めて2時間なんで、うん、正味ゲームしてる時間って1時間半ちょっとぐらいなのよ、
うんうん、
まあそんぐらいじゃねと、
うんうん、
確かになと、うん、これで物足りねって思うのはちょっとゲーマー感覚かなと思いまして、
うん、
まあこのぐらいの時間でいいんじゃないかと思ってる次第です、
はい、
で料金2000円ワンドリンク付き、これはね安いね、
まあ2000円でボドキ会に行って演出までやってくれて、
そう
ワンチャン中道さんと一緒にゲームができたったら安いね。
ツイッターでフラッと流れてきて気になったような人がなんか最近よくツイッターでボドゲット出るなみたいな、うん、どんなものなのかしらみたいな人がフラッと参加して、うん、なるほどねって思うには最適なイベントです本当、
うん、
定員は20名各回、
うん、
って感じでやりました。で会場に行ったんですよ、
はい、
僕もその当日初めて会場を見たんですけどちゃんとね、うん、場所に行ったんですけど、
うん、
めちゃおしゃれカフェだった。
場所どこだっけ。
高円寺。
高円寺か。すごろくの近くになっちゃう。あ、おしゃれカフェって感じ。
めっちゃおしゃれカフェ。なんか草木生えてて。
うん、草木生えてた。すごいところ想像しそうになっちゃう。
あの観葉植物みたいなのがこうある。で、やったわけですよ。
はい。
すごろく屋にももう徒歩でさらっていける感じですよ。
はい。
終わった後買いに行ったっていう人見た。
へぇ。
あの懇親会みたいなのがあってアフターパーティーがあったのに、その3部が終わった後に、
うんうん、
だから2部とかに参加した人って、
うん、
13時から15時なのよ2部は、
うん、
で15時に終わったとしてアフターパーティーって6時とか7時くらいからだから、
うん、
まあ開くじゃん、
うん、
その時にすごろく屋で買ってさっき遊んだゲーム買ってきましたって人とか
い
た、
はいはい、
いいことや、
はい、
で、まあ、何をやるかというとまあ、5択に分かれてゲームするんですよ、
うん、
だから1択4人とか5人ぐらい、
うんうん、
で各択にはゲームマスターがついていて、
うん、
おすすめのゲームをね紹介してもらえると、
うんうん、
でそれとは別にカフェなので、
うん、
飲み物をね、まあ、ワンドリンクついてるし飲み物注文すると、
うん、
持ってきてもらえる、
はい、
っていうなんかツイートとかにもあったけど公民館でパイプ椅子でペットボトルのお茶飲みながら遊ぶボドゲとは全然違ったみたいなで一般に広めるにはこういう取り組みすげえ大事だと思うみたいな、
うん、
心強いツイートがねちょこちょこ見かけられて励まされたんですが、
うんはい、励みになったわけな
励みになったやっぱ必要だと思う、はい、ボドゲイコールそれだけだと思われるのはちょっと嫌なので、
はい、
もちろんパイプ椅子お茶とかで何の気なしにギャーってやるのもすごく楽しいんですけどそれだけだと広がりが多様性がないと思うのでね、
うん、
で、まあ、僕の宅がどうだったかって話をねせっかくなのでさせていただきたいなと、
うん、
まずさこの会参加してって言われていつぜひやらせてくださいってなるじゃん、
うん
2時間で何のゲームやるかって話になるじゃん、
うん、
何選ぶ佐々木なら
まず1ゲーム長くても20分のゲームだな
ほうほう
で 1択何人だっけ
1択4人もしくは5人
だからまつまり4人5人で遊べるゲームだな
そうで俺が入ったり入らなかったりまあできるわけじゃん、
うんうん、
そうすると俺が入って5人もしくは6人
うんでゲーム何個だっけ
何個ってのは
その何個のボードゲーム持ち寄るっていうかそういう制限はないの
最初はなくて、
うん、
皆さん何持っていくか最初にちょっと意見出しましょうみたいな話になって、
うん
うん、ただ一応言われたのは見つけたつらいがいいなみたいなことは言われた、
うん、インストがスッと入って割と集めてできれば協力ゲームと対戦ゲーム協力ゲームを2個くらい、
うん、
それ以外で、まあ、基本的に対戦
うん、
欲を言えばあでも協力ゲームだからいいかなんかパンデミックみたいに NPC が敵のゲームとも一緒に思ったけど、
うん、
それは協力ゲームで取れるから、
うん、
あとプラスアクションゲームも若干、
うん、
かつインストが簡単なのを取ると、
うん、
まず、
うん、
ドブル、
うん、
チーキーモンキーは遊ばないけど持ってるだけは持ってく、
うん
キャプテンリノ、
うん、
これはバズり目的、
うん、
アクションゲームで、まあ、ドブレがあるから OK として、
うん、
正体陰徳系も欲しいな、お邪魔者、
うん、
あとは駆けつけ土作りのいうところの駆けつけいっぱい芸に、
うん、
俺は何を持ってこうかな、ノイは入れたくねえんだよな、あの俗にが入れたがるから妙なんだけど、
うん、
駆けつけ一杯がね意外と難しいな、それこそ猿山、
うん、
あいやコロレットにしとこう、
うん、
コロレット、
うん、
あとは割とがっつり遊べるのが欲しいんだけど、
うん、
カタンはねインストの時間が取りすぎるからダメだな、がっつり遊べるザ・ボードゲームっぽいボードゲーム、
うん、
いやここはボードっぽさを押して、しかもインストも楽ですんなりできるけどプレイ時間がなくなってしまうが、
うん、
なんかカルカソンヌ、
うん、
そんな感じかな、
なるほどね、
うん、
さすがだね、
うん、
結構考えるところとかやはり似てるというか近いね、
うん
うん、じゃあわしのどうする、答えが聞きたい、それとも順序立てて聞きたい、
まず
当てさ答えっていうか少なくとも 俺とどうかって話ね、
うん、うん、じゃあ そっちの方が分かりやすそうだから、
俺が最終的に何を選んだかをまず知りたい、
まずそうね最初に聞いとこう、
じゃあ決定校、
うん、
わしの決定校を発表しようではないか、
うん、
ちなみにゲーム自体は11個持ってきました、
はい
はい、
まあ全部遊ばなくてもシチュエーションに合わせて
って、ね、そうですね、僕とモミさんはその打ち合わせの場でも言ったんだけど、
うん、
俺とモミさんは多分女子とか相手にボードゲームを回してる数が半端なく多いわけですよ、
はいはい、
その人から比べたら、
はい、
1000はいかないと数百回は回してるわけですよ、
うん、
初心者の人でね、
うん、むしろ野田君にはそこがプロフェッショナルなんだ、
そうむしろそこを押していかないと、
うん、
だって中道さんとかはさ、あ放課後サイコロクラブ中道さんやってなるしさ、うん、あ和樹根村さんや、あ旗手休みさんやってなるからさ、
うん、
そこはもう本人たちがすごいからさ、
うん、
その人たちがおすすめしてるってなったらすごいけど、
うん、
俺ら誰こいつってなるじゃん、
うん、
なので本当にもうそこに命をかけて選びました、
はい、
ってことで何を選んだかというとドブル、
はい、
ノイ、
はい、
ビッグテン、
ほう、
ハゲタカの餌食、
ああそうだな、そういうの有名クリエイターゲームを一つ入れたい、
これこの辺がね駆けつけいっぱい生ビールゲー、
うん、
説明が短く簡単で盛り上がるものですね、
はい、
ドブルはアクションと時間調整にも使えるから、
うんうん、
最初にやってもいいし最後にやってもいい、
うん、
と思ってた、
うん、
5分から20分までできるドブルは、
はい、
すぐやれば5分でもあるし、いろんな5種類のゲームできるから、いっぱいやってれば20とかは全然使える、20分まで、
はい、
で次ノイじゃん、
うん、
ノイもは10分20分使える、
うん、
で大体俺は2ライフ制でやる、
うんうん、
でまあ、1人負けたら終わりくらいですよね、
うん、
これはね数字を使ってるってことで、まあ、分かりやすいってことと、
うん、
その人がどのぐらい勝負師かどうかをチェックできる、
うんうん、
その勝ち負けにどのぐらいその人はこだわってるかってところ、
うん、
その101をどのタイミングで出してくるかとかによって、
うん、
その人の勝負指導がで割とチェックできるので使える、
うん、はい、
はい、まあ、かけつぎいっぱいでも使える、
うん、
次ビッグテン、
はいはい、
ビッグテンも数字だから分かりやすいし、
うん、
まあ、絵柄も可愛いし、
うんうん、
動物とか食べ物とか宝石が出てくるゲームってのは女子受けがいいので、
うんうん、
その点でもいい、
うん、
まあ、あと小学生でもできるから、
うん、
まあ後で言うけど小学生来たんだよ実際に、
うん、ああはいはい、はい、
我が宅に来たんだよ
親子連れで、
はい、そういうことも鑑みて、もし小学生とか来た場合でも対応できるという点も踏まえピック手は入れてみた、
うん、
で次ハゲタカの餌食、
うん、
ハゲタカの餌食はまあ簡単な心理戦、
うん、
でこっからも勝負指導がチェックできる、
うん、
し、まあ、動物のまあ一応モチーフになってるし、
うん、
あと鉄板だから、鉄板っていうかもう昔から古典でもありね、有名ゲームでもあるから、
うんうん、
どうせならそういうゲームやった方がさ、
うんうん、
今後別の場とかでさ、あハゲタカ知ってるってなったらちょっと嬉しいじゃん、
うんうん、
自分はメインのものを食べたんだなってことの方がなんか良さそうだったので、
うんうん、
ハゲタカ持ってきました、
はい、
これがまあ駆けつけいっぱい枠ね、
うん、
次メインディッシュ枠ね、海底探検、
おー、はい、
猿山、
はい、
で地域、はい、で地域は置物目的。
いやそこおっしゃるんだよね。
お前
さすがさすがモテゲー男子コイツや。
地域モンキーは結局出さなかった、うん、し出す気もほぼなかった、うん、もう置物
せやな。
あこれもボドゲなんですよって言えばもう元取った、
うん、
はい、で海底探検はまあデザインがスタイリッシュだったし、
うん、
あとねボードのゲームをプレイしてる感になるから、うん、ボードゲーム枠でこいつを入れた。
海底探検そういうと便利だね。
便利、超ちっちゃいし、
うん、
で協力かつ対戦の要素があるんで、
うん、
その場の人たちが協力でもあり対戦でもあることをするじゃん、
うん、
なのでそこからもこいつは勝負師なのか、
うん、
協調性をなんか重んじるのかみたいなとこが見える確定するし、
ゲーム最後に持ってきても美味しいな。
そうで、まあ40分ぐらいはかかるだろうと思って持ってきてる、うん、で次猿山、猿山は 2,30 分かかると思って、でこれはね駆けつけいっぱいじゃない猿山は、
うん、
昔の俺はそう思っていたが今は違う、
うん、
こいつはねメインに持ってくる、うん、メインもしくはメインちょっと前、
確かに1周目だとまだゲームのが馴染めない。
そうこいつはね周回プレイ前提で、しかも大人の心理戦、
うん、
なの でしかもあれなんか自分を多少犠牲にしてでも他のやつを潰すみたいなところの駆け引きが面白いから、
うん、
そういうのが楽しめそうな場かどうかを前の駆けつけ一杯のノリとかでチェックして、
うん、
いけそうだったら出すみたいな感じで猿山は考えてる、
はい、
た、
はい、
で実際その試みは当たったと思っていた、
はい、
で次最後スパイス、
知らない、
スパイスは違う、スパイス枠、あのタイトル名じゃなくて場に応じて出そうと思って、
はいはいはい、
キャプテンリーノ、
うん、まあそうだな、
キャット&チョコレート日常、
そう俺ね今言わされて悔しかったから大喜利系も一つは入れとくべきだったなと思って、
まあキャッチョコ日常ね、
うん、
でドメモ、
俺もねそれは悩んだんだけど、ドメモは1周目で駆け引きに気づけないゲームかなってちょっと思ってた。
で最後犯人は踊る、
うん、まあまあいい感じかな、俺はマスじゃないけど、
がスパイス枠、
うん、
キャプテンリーノはまあ物理のハラハラ感、
うん、
であと協力ゲーとして使用できる、
うん、
で実際こいつはねちょっといい働きをした、
うん、
まあこいつ20分ぐらいかなみたいな、
うん、
次キャット&チョコレート日常編、まあこれはインスピレーション系だよね、
うん、
まああと疑似協力、
うんうん、
なんだけど結局こいつは出せませんでした、
うん、
キャリーバンバンもあるし話題性も十分だから、うん、出すチャンスはあったんだろうけど、
うん、
こいつはねプレイ時間が本当に読めない。
ああまあね。
場によって本当にプレイ時間変わるので、うん、結局怖くて出せなかった、
うんうんうん、
これ下手するとさ40分がかかるからさ、
うんうんうん、
どの辺で終わるのか、まあカードの枚数を調整してもいいんだけど、うん、カードの枚数を調整すると面白さに結構関わるからこのゲームって、
うんうん、
ちょっと悩みどころ、
うんうん、
今回の2時間という場でこれで1個で半分以上使う可能性があったので、
うん、
テーブルには並べてたけど結局は出さなかった、
はい、
で次ドメモ、
はい、
これも結局出さなかった1回も、
うん、
これはね論理推理、
うん、
だから、まあ、女子率が極端に低かったりして、
うん、
男子多かったりしたらまあ出すかもしれんとか思って一応持ってきたが、うん、結局は出さなかった、
うん、
やっぱねドメモはね俺は女子向けには最初には出しづらい、
うん、
ちょっとね男の子受けする感じがする、
ね、
もしくはゲーム好きな女性、
うん
って感じなのでちょっと出しづらい。でモミさんはこれを結構してる、ドメモ。
まあね。ちょだけどホラボドで第1回目に。
まあ言ってるし別の回とかでも女子向けとかにも出すって言って、
うん。
確かにまあなくはない。自然でありだと思う。うん、ドメモはねその他の人が言ってることも推理に含めるとかあって、うん、やっぱ奥が深いんだよね、
うん。
できることは宣言だけなのに奥が深いから、
うん、
1個だけでいろんな発見がある。
うん、
1個のゲームに。猿山と似てるのかも使い方としては、うん、ドメモってなので考え方によってはさいろんなゲームをやるより、
うん、
いろんなゲームってその分ルールいっぱい覚えなきゃいけないじゃん。
そうだね、
新しいルールだし、うん、それが嫌で一個のゲームでいろんな味わいができるって考えるんだったらドメモは結構いいと思う。
一個、ああその一つの遊びで、
そう
ルールがいっぱい
あるわけじゃない、あるわけじゃなくて、うん、いろんな気づきがあるっていうか、うん、っていう面で考えたらやっぱドメモはいい。だから俺は結局出せなかったけど、スパイスとして持っていったのは全然良かった。
うん。
で最後犯人は踊る。
うん。
まあちょっと人狼風 まあまあ、違うっちゃ違うんだけど、うん、まあなんか正体隠匿の香りがありつつ軽い、うんうん、
なるほど、まあ、俺のお邪魔者枠
そうそうそう、お邪魔者を入れなかった理由は、うん、あれはねやっぱ6人とか7人くらい行った方が面白くて、4、5人だとちょっと物足りない、
なるほどね、
っていうのがあったので入れなかった、うんうん、会が7人とかだったら全然お邪魔者入れてもいいかなって感じ、うんうんうん、出せる。でだから犯人はおごるにしたけど、うん、スカルでもよかったら、
あーそうか確かに
俺のラインナップね、やっぱカードゲーム比率が高いんだ他のところを見ると、うんうんうん、まあドブルも割とカードっぽいし、ノイだってカードだし、ピックでもカードじゃん、あげたらもカードじゃん、うん、まあ同時には出さないから、うん、やる別に買うときばっかりやるってわけではないにしてもあれなので、スカルでもよかったかもなーって、うんうん、で犯人は踊るの結局出さなかった、うんうんうん、っていう、だからカードゲーム比率高えなって思ったのと、うんうん、まあ、一応その辺のバランスを見てこの11個なんだけどね、うんうん、あとね前日ニコニコ超会議だったんですよ俺、
ああそうなんだ、そう、
ニコニコ超会議のスタッフをしたんですよ僕は、うんうん、あの超ゲームマーケット出張所っていう、
はいはいはい、
で中学生とか高校生相手にボードゲームインストしてたんだけど、う
ん、何が受けよかった、
何が受けっていうか、まあ俺が持ってたわけじゃない、俺はもうファンのスタッフみたいな、
まあ、まあそうだけどさ、その場であったゲームみたいな、
赤ずきんは眠らない、
へ
え、もうずーっと回ってた、
へえ、
まあ、あと有名サークル、金井製作所とかバンドローとか体験なゲームさんとか、そういう有名なサークルの人たちに来てもらって、それぞれのブースで自分たちのサークルのゲームを回してもらってたんだけど、やってたんですけど、でまあ俺もそんな中のまあスタッフマンだったんですけど、あずか好きな眠らない、あとまあメビウスゲームさんの、まあ、それこそニムトとかハゲタカの餌食とかビッグデンとかガイスターとか、うん、ガイスターが思ったより人気高かったっぽい、カップルとかで2人用ゲージャーあれ、
確かに、
でカップルとかでフラーってきて、うんうん、その場でさ知らない他の参加者と混じって6人ゲーやるのに乗り気な人ばっかりじゃないわけ、
そうだね、
カップルで来たらまあこの2人でなんか遊べるもんねえのかなって思うのはまああることじゃん、うん、だからガイスターはいい、
なるほどね、
みたいなまあ、あったんですけど、まあそういうね、ニコニコ超会議に行って、うん、その日の夜俺は13日に泊まったんですよ、その次の日占いの、っていうのもその次の日が遊び遊ぶ本番じゃん、前日に13日に夜ちょっと打ち合わせというか、うん、リハーサルというか、うん、があったんですよ、うん、だからメンバーがその集結したわけですよ、
うん、
だから俺そのまま行ったわけですよ、
うん、
でそのまま巡査地で一泊して遊び遊ぶの会場に行くわけだから、うん、俺は金曜日の夜の時点で遊び遊ぶの準備もしなきゃいけなかったわけ、
うん、
でニコニコ超会議の準備もあるじゃん、
うん、
2日分の準備があるって、うん、持ち物を極力少なくしたかった、
あ、はいはい、
てかそれでも多いだってお泊まりセットとか持ってるから、うん、なので今回は箱サイズすら公表に入れなきゃいけないっていう、うん、かなりレベルの高い献立が要求されたわけなんですが、その結果この11個になりました。
なるほどね。あと俺これどうしようかなって迷ったのは、チャオチャオ入れようかどうか悩んだな。
さすが。
あのブラフゲー枠もやっぱ欲しくて、うん、しかもそのブラフゲーをインスト少なくできる上で、
うん、
チャオチャオは相当いけてると思うのよ。
はい。
あのね、ドクロとバラはインストが若干難しい気がする。
うん、
だけどチャオチャオはやってみせれば一発で分かるから、はい、いいなと思ってて、だけどあのゲームって脱落者が出るじゃん、
うん、
しかも脱落者が出てからが長かったりする、
うん、
じゃん、
うん、
そこがネックかな、
うん、
だけどさチャオチャオって2人でもできる、もしかして
できる、
だ
よ2から4、
そう思うと実は人数が読めない時では意外とチャオチャオ相当使えるゲームなんじゃね、
1回2人でやった時、
うん、
あれってコマ8人かな、
うん、
8個ずつぐらい、6個だか8個だかぐらいのお前やるけど、うん、すげえ一方的になって気まずくなったこと1回、
ああありそう、
2人でやって、
確かに、
じゃあ話をちょっと進めると、
うん、
俺その11個するって言ったじゃん、
うん、
これねめちゃくちゃ断腸の思いでここまでたどり着いたのね、
うん、
俺これ1ヶ月くらい悩んでたこの11個に行くまでに、うん、
はいはいはい、
で最初にその打ち合わせとかした時に、うん、もう俺が持ってこうかなと思ってるやつこれっすってとりあえず並べてあげたやつがもうすでに30個ぐらいあって、うん、いや多いだろってすげえ突っ込まれてすいませんやっぱりいいってなって、うんうんうん、で実際どんくらいがいいっすかね見てたら、まあ、僕ら3個とか4個くらいですかね持ってくのって、
マジか
ってなって、はあ、そんなかーってなって、やべさすがに30個はちょっと弱いすぎるなと思って、うん、いやだからみんな何持ってきますみたいな最初さ、はい、その LINE 上で打ち合わせからかしてたわけですよ、うん、時さもうみんながどのくらいの感覚なのか分かんないから、うん、とりあえずジャブな感じでこれをって出してみたら、
はいはい、
やっべ他にちょっと意識全然ずれてたと思って、うん、そっから頑張って減らしたんだけど、うん、なので実は僕自分の脳内オーディションをしてるんですよ、
はいはい、
でそのオーディションも全部持ってあるんで今ちょっとせっかくなんで言おうと思います、
はい、
三次審査まであった、
ほう、
三次審査合格したのが今の11個です、
うん、
次ね二次審査まで行ったギリギリ落選したやつらを今からちょっと発表したいと思います、うん、もうこれ本当に、うん、もう紙一重で、
うん、
難癖レベルで無理やり削った、
うんうん、
もう難癖つけないと30個になっちゃうからっていうレベルのものを今言います、うん、ベガス、
はい、
これねダイスジャラジャ最高、運と判断のバランス最高、
うん、
でも
一つずつね30個いや理由言ってくとね
知ら
めっちゃ高くなるからちょっとさらっと流すとその会場の様子も知りたいの、
分かった、じゃあタイトルだけ、
うん、
ベガス、
うん、
ブロックス、
うん、
インカの黄金、
あ、はいはい、
チャオチャオ、
やっぱチャオチャオ入ってた、
ゴールのキュウリ、
あ、やっとったな、
スカル、
スカルな、
赤ずきんは眠らない、
はい、
ラブレター、
はいはいはい、
ダイヤモンスターズ、
はい、
お化けキャッチ、
はい、
ヒューゴ、
はい、
花火、
はい、
スタンプグラフィティ、
あ、
談合男女、
はい、
あとトランスアメリカ、
知らない
ですな、
はい、
で今のが二次審査でしょ、
うん、
まあもう一段階落ちると、
うん、
ダンジョン・オブ・マンダムとか、うん、ゴッツ・ギャンビットとか、
うん、ゴッツ・ギャンビットが落ちたか、まあ意外と、
あとシンデレラが多すぎる、
はいはい、
空飛ぶチーズ、
ああそうだとチーズアクション枠では結構いけんだ、
宝石のきらめきとか、
はいはい、
カルカソンとか、
うん、
まあその辺、
はいはい、
って感じです、
はい、
これはもう本当にだから難癖、もう本当に箱が大きいからとか、うん、もうそう言ってやっていかないと決められなかった、うん、ちなみにチャオチャオが落ちた理由は4人までしかできないから、
あそうなんだ、
はい、2から4です、
はいはいはい、確かにそうか、
はい
はい、
まあ、あと 箱が大きいからなって無理やり言い聞かせて、
うんうんうん、大きいってことじゃないけどね、
もうあれを大きいと言わないと10個に決められなかった、だって他の人たち4個とか5個まで形成してんだよ、
うん、
もうそんだけやっても10個でしょ俺、
うん、
だからもう本当にね、いやもう調子が箱でかいって言い聞かせないと無理だった
中身ほとんど空気だけど
そう、ベガスとかもね、
うん、
箱がでかいって、
そうやな、
プレイ時間長いって言わざるを得ない、うん、このレベルでも、
はい
はいって感じか、はい、
で会場で遊んだ感じ何が受けよかったとかある、
ですね、やっぱ場による、そのメンバーによる、
うん、
MVP もメンバーによって変わる、で、うん、もともと予想としては全然ボドゲ知らないけど最近ボドゲそのワードとかが気になったから来ましたみたいな人を想定してたのかな、
うん、
俺は結構そういう人を想定したんだけど、
うん、
思ったほどそういう人いなくて、
うん、
むしろ1回とか2回数回遊んだことあるっていう人が多くて、
うん、まあそうだもんね、
だから数回は遊んで、うん、
あ、
なんかボードゲームという世界あって、
うん、
どうやらなんかいろいろあるらしいぞっていうところまでは気づいた、
うん、
でじゃあ実際何買ったらいいのかなとか、
うん、
1個だけは持ってるけどでめっちゃ面白かったからもっと買いたいけど、
うん、
どういう世界があるのかなみたいな、
うん、
っていう感じの 人たちがほとんど、うん、20人いたら17人15人くらいはそのぐらいの人、うん、で3人くらいが全く初めてみたいな人、うん、で2人くらいは2人もうちょっといたかな、まあゲーマーだけど、うん、そのどういう雰囲気なのかちょっと見たくて来たとか、うん、
来ちゃったですね
来ちゃったとか、うん、あと1人いたのが第1部の時にあの私の宅に来た方で、うん、まあ普通に話聞いたらゲーマーなの普通、うん、でもあのゲームマスターのインストを盗みに来ました。
ああ、より意識高いやつが来たな。
はあ、やばいってなるじゃん。ハードル上がるって、うん、はい、で一部の時に、うん、あの女の子が来て、うん、小学4年生のとお母さんのセット、
はいはいはい、
で俺はその5人6人でできるようにしておいたから、うん、他のタクとかだとそういう4人までのゲームとかを入れてたりすると、うん、あの5人タクに入れなかったりするけど、うん、俺のところは4人までみたいなゲームを1個も入れなかったので、うん、そういう、うん、なんていうの
イリーガルの対応できたと。
そう、うん、だから もうまさにバッチコイ状態にしといたらバッチコイ状態が起きたから、うん、この小4女子に嫌われるわけにはいかんと思ってめっちゃ最初から緊張するじゃん。
ボドゲの未来背負ってるなその視点でで
しょ、うん、俺のこの振る舞いがちょっとボドゲの未来左右するぐらいの緊張感で臨んだわけですよ、
うんうん、
真剣にね、
うん、
まあ、真剣にっつってもちゃんと場を盛り上げてね、
うん、
でまあ最初挨拶するじゃん、うん、会の最初に真中道さんとか伊達子さんが挨拶してくれて、うん、最初には欲張りじゃんけんしました。俺は今まで俺が篠原じゃんけんと呼んでいたやつが、うん、最初にそのなんか打ち合わせの時に、
うん、
あのなんか場温めるゲームあるといいっすよって、
うん、
俺が言ったんだか誰かが言い出したんだか、まあまあでもみんな同じようなこと考えてる。最初にちょっと場を盛り上げたいねってなった時に、うん、あじゃあ篠原じゃんけん超いいっすよって、
うん、
俺が言って、
うん、
でまあ実際にその打ち合わせの場でこんな感じっすってプレイしてみて、うん、あ確かにこれいいかもってなって、
うん、
じゃあやろうってなったんだけど、うん、篠原じゃんけんって名前だとすげえなんか内輪感あると、
うん、
ってなるからなんかもっと一般的な名前ないのみたいなって、
うん、
あじゃあ今篠原さんに聞きましょうって言って、
うん、
別センチある篠原さんに聞くみたいな、
うん、じゃあ欲張りじゃんけんだよみたいない
やまあなんかまあいろいろあった結果、うん、じゃあ欲張りじゃんけんだよってなって、あ違う、まあ、最初は篠原じゃんけんってやろうってなったけど、
うん、
その勝手に使っていいのかみたいな感じで、だからそもそも正式名称篠原じゃんけんでいいのかみたいな感じで許可取るみたいなのも踏まえて聞いてみたのかな、
うん、
そしたらなんか俺篠原じゃんけんって言われるのちょっと嫌なんだよねみたいなあれそうなの
みたいなそうなのみたいなな
んかまあ冗談でも分かんないけどなんかそういう話がもろもろあって、うん、まあ、結局欲張りじゃんけんってことになったわけですよ、
はい、
だからじゃあ欲張りじゃんけん、欲張りじゃんけんって結構いいと思う。
まあね、ゲーム自体は分かりやすいよね。
分かりやすいし、うん、なんか安易じゃん、その安易さがいい、
うんうんうん、
欲張りじゃんけんって相当安易な名前でしょ、
まあね、
うん、このぐらい安易なのがいい。
なんでいいのか分かんないけど、
えそのぐらいなんか普遍性を持ってほしいというかみんなに知ってほしいから、
うん
うん、なんか下手に尖ってない方がいい。
そう、
だってこれも日本全国でやってほしいもんこのゲーム、
うん、
欲張りじゃんけん、うん、グッバースヘイぐらいの感覚でやってほしいもん、うん、
はいはい、
グッドバーとかグッバースヘイとかなんか地域によって違うけどさ、もうそのレベルになってほしいからさ、うん、
はい、
で欲張りじゃんけんして、うん、まあ、なんかクッキーかなんかをかけてね、
はいはい、
タクの人は協力ビッグプレイみたいな感じに疑似協力にしてやって盛り上げると、
うんうん、
で自己紹介につながるきっかけを作る、
うん、
で実際に各タクでゲーム始める、
うん、
でその第1部の時は女の子がいて、まあこの女の子を攻略するのが今回の肝だなと俺は思うわけじゃん、
うん、
ね、その女の子がつまんないってか言うからさ普通に、
う
ん、
そうだね、
小学生とかって、
うん、
これつまんない、
うん、
まあ、それ言われたらアウトだと思ってさ。
そうだね、うん、
小学生普通に言うからそういうことで最初に、ドブルとノエルやったのかな、
うん、
じゃあ最初にドブルとかノイとかをやって、うん、まあまあ受けだったんだよ、
うん、
確かにちょっとだからやべえと思って、
うん、
やべえと思いつつも 結構その所用の女の子は勝負師だなって思った、う
ん、あ、へへへ、
結構攻めてくる派、
うんうん、
だからあ結構この子は攻めてくるタイプの子なんだなって思って海底探検を出しました、
うん、
結局海底探検はその女の子が一番だったのかな。
へ、
やっぱ果敢に攻めていく感じ、
うんうん、
で適切にねすげえっつって盛り上げていや、まあ確かにすげえからさ、
うんうん、
まあ、嘘は言ってない全然、
うんうん、
まあその場の演出としてあすげえとか言ってなんかいろいろ言って、うん、それだけ言うと俺がめっちゃよいしょしてるみたいに言えるけど別に特定の誰かがよいしょしてるわけじゃなくて意識はしてたけど、うん、自分自身も本気で勝ちに行ったし、
うん、
まあ、それでやったわけですよ、
うん、
でもう回転だけやってるぐらいからもう完全にハマってたと俺は見た、
うん、
もうボードゲームにハマってて、まあ、キャッキャしてた、
うん、
で小学生とかってやっぱ最初はなんていうのかな人見知りというかさ、
うんうん、
あのやっぱ恥ずかしいからさ、
うん、
特に女の子とかって、
うん、
結構あのネガティブなこと言いがちなんだよね。
ああはいはいはい。
ただそのネガティブも本当にネガティブなのか、
うん、
なんか恥ずかしい照れ隠しみたいな感じで言ってるのかっていうその見極めも結構大事で、
うん、
まあ俺ができてるかは別にしてこれは照れ隠しも十分に含まれてるなと最初は思っていたし信じてたから、
うんうんうん、
まあいろいろそうやってゲームをやる中で海底探検をやってる時にはもうその辺は完全に打ち解けたと見た。
はい。
で最後にですねキャプテンリノを入れました。
最後に入れたか。
最後に入れました。
まあ、確かにあれある意味協力ゲー的な反応があるし。
キャプテンリノは2回やりました。
うんうんうん、
最初に普通にやって、
うん、
2回目協力プレイにしました。
うんうん、
このね狙いがね多分俺は当たったと思う。
うん
うん、で、まあ、1回目は普通にやってうわーハラハラハラハラってハラハラして倒れてうわー。うんやって、
うん、
で、まあ、最後の時間とかも残り時間を見てじゃあ最後ちょっと協力プレイみたいな感じでカード全部使い切って一番上までみんなで目指しましょうって言って、
うんうん、
でやったんだよ、
うん、
したら見事に全部
あ、はいはい、
あの手札使い切って上まで
この置き方良くないよとか言って
たどり着いてそうそうそう、うん、頑張ってっつってあなた最後のここにかかってるとか言って頑張ってとか言ってでその女の子かかりに乗せてねで最後に一番上地域で乗せて
地域じゃないかな地域が乗ったらすごいけどな
リノ先生乗せて、
うん、
イエーイってなって、
うん、
で第一部にはねカメラマンが来てたのね
あへ
その取材の人が、
うん、
して取材のお兄さん呼んでチャチャチャっつって、
うんうん、
みんな写真撮ったよね
へその
積まれたタワーのところで、
うん、
みんなでピースして、
うん
で最後にそれでバンバンザーで終わった。
うん。まあいい締め方だね。
なんかまあ女の子も楽しんでたし。
うん、
いいチョイスぶりなのではないかと思った。
うん。
ちょっと序盤どうかと思ったけど、ちゃんとそこで見極めて海底探検キャプテンリノとつなげたらよかった。
はい。
で。まあ、2部3部とかまとめて言うけど、
うん、
さっきも言ったけど全くの初心者はほぼいなかったわけですよ、
うんうん、
つまり数回は遊んでるんですよ、
うんうん
ね、なので俺の予想外のこととしてハゲタカの餌食をほとんどの人が知っていたってかやっていた、
はいはいはい、
だから全然やったことないんだったらこれやっとくべきですよみたいな感じでハゲタカ出そうと思ってたら、
うん、
あの毎回宅に座った時に自己紹介とかもしくは早く来ちゃってさ、
はいはいはい、
なんていうの始まるまであと5分があるみたいな席に座り始めるわけよ、
はいはい、
開会式まであと5分みたいな時に、
はい
ね、受付して順次座るじゃん、
うん、
であこんにちはちょっと名札書いてもらえますかとか名前書いてる時とかに、うんまあ、なんか どから来たんですかとか、
うん、
でテーブルの上に並べてたゲーム見て、うん、なんかそんなことあるやつありますかみたいな感じで聞いてたみたいな、うん、会話してその時にハゲタカの意識みんなやってんだってなって、だ結局ハゲタカ一回も出さなかった。
なるほどね。
うん、でノイとかドブルもやってる人がちょいちょいいた。
ああはいはいはい。
なので思いのほかピックデンが活躍した。
意外とやったことない人多いんだ。
ピックデンはねやったことない人は、
まあ、
やっぱりノイとかドブルハゲタカの方が上、
うん、
知名度とか鑑みても、
うんうん。ピックデンはなんか俺的にはちょっとそのメカニクスというか駆け引きがあんまないイメージがあるから
と思うじゃん。
うん、
なので。ビッグテンは野作にカスタムで出しました。
へえ、何それ、初めて聞いたよ、
ね、実はこういうことラジオで言った方がいいんだね。
それだよそれだよ、うん、なんで野作にカスタムって、
あのですね、まあ言っちゃえば簡単なんですけど、
うん、
あの1から9を1枚ずつ抜く、
うん、
それだけ、
うん、
どうなの、そうすると。
そうすると、まあ、ピック10って説明したっけ前、
うん、
ラジオ。
みんなで順番に数出して、
出して10になったら取れると、うん、で、その10点ってなったら、今までみんなが出してたさ、カードがごそっと自分の手元に来るわけじゃん、うんうん、だからこのゲームにおけるなんか緊張感が高まるときって、うん、そこのみんなが出すカードが熱くなるとき、
うんうん、
いっぱい出されるとき、今回は負けられねえってなるわけじゃん、
うんうん、
でその今回は負けられねえってなるためにはいくつかあってさ、
うんうん、
ゼロっていうカードを出したりすると、
うんうん、
今までの足し算が全部ゼロになるじゃん、
うんうん、
でそこからまた始まるから、
うん、
なんていうの、捨て場のそのカードが増える、
うん、
だからゼロが何回も出る場は緊張感が高まる、
うんうん、
もしくはマイナス5、
うん、
5にはプラマイが書いてあるからマイナス5として出せたりするじゃん、
うん、
なんでそういうカードが出ると緊張感が高まるわけですよ、
うんうん、
だから1から9、あ、5は減らさないんだけど、1,2,3,4 と6,7,8,9 を1枚ずつ減らすと、
うん、
0とかマイナス5が出る確率がちょっと上がる。
ああ、なるほどね。
そう、
ドラマが起きやすくしたと。
そう、
うんうん、
つまり安易なピック10の回数が減るんだよ、
うんうんうん、
安易なピック10の回数が減るということは、
うん、
1回の勝負がちょっとたまる率がちょっとだけ上がるの、
うん、へえ。
もうちょっと頑張れるんだったら2セットずつ減らしてもいいのかもしれないけど、
うん、
まあ今回初心者の場だし1枚ずつ減らしたの。
なるほどね。
そう、これによりその
達成がなくなった
と。今回そう、今回たまるわみたいな、その冗長さがなくなる。あとゲームの終了がカード全部使い切ったらだから、
うん、
カードの総数が減ることによってプレイ時間自体もちょっと短縮される。
なるほどね。
だから大人がやる分にはそれぐらいがいいのではという俺の仮説があって、
うんうんうん、
実際それで回してて受けるし、これで行こうって、
うん、今回のハイライトだな。
俺のファインプレイやろそれ。これが
なんか野田国ができる男と錯覚してしまう。
知ったろ、意識高いだけじゃねえってちょっと思ったろ。それだからビッグ10は野田国で、ちゃんとゲーム終わったら、
うん、
今回は実は野田国カスタムで遊んでたんですよ、
うん、
まあちょっと軽くそういうこと説明して、
うん、
へえ、なるほどみたいな、そういう使い方とかあるんですねってなって、
うんうん、
そうなんですよ、そういうのできるのはアナログの良さですよねって、
うん、
でちっちゃい子とかがいたらビッグ10ってやって足し算するのが楽しいから、
うんうん、
多少冗長でも全部入れて やるのがまあ良くて、で大人が多いんだったらちょっと駆け引きを濃縮した方が面白いんじゃないですかねっつって、
うんうん、
で使ったのでビッグ10がね思わぬ活躍をした。
はい、
正直あんま使わねえんじゃねえかなと思ってたんだけど、
うん、
思いのほか使った。
はい、
で海底探検は毎回やったかな、だから3回ともやった。
うん、
やっぱいい、海底探検はいい、っていうかね、俺のラインナップで言うとね、ボードゲームっていうかボードに相当するゲームがこれしかない、
うん、まああれもボードって言っていいか怪しい
とか、怪しいんだけど、
うん、
そう、それですらない、それ以外は本当にカードとかだから、
うんうんうん、
まあ、だから海底探検も必ずやる気でいた、
うんうん、
し必ず出す、その 場の流れ的にもやっぱ必ず出したし、
うん、
必ず、まあ、成功したちゃんと、
うんうん、
やっぱりすげえこれ、
うん、
軽いしちっち
ゃいし、あれとかは出すのはどうなんだろうな、なんか毎回名前が出てこないよ、おしゃれな端っこまで行ったらいい、キルできたちっちゃいのと大きいのがある、
コリドール、
コリドール、
あれ4人まで、
あ、そうなんだ、あ、そっか、そうだ、
だから消した、
なるほどね、なるほどね、
そう、
そうな、そうそうそう、
でしょ、うん、で思いのほか役に立ったの猿山、猿山も海底探検と、まあ俺の選んでるポジション的には被るから、うん、まあ、海底探検やったら猿山も、まあそういうなんか大人同士のね、
うん、
汚い駆け引きが好きだったら出そうと思ってたけど、うん、みんなさ知らない人が集まってさ、そこまで仲良くなれるとか、うん、罵り合いを楽しめるところまで、
うん、
場の空気的に持っていけるかどうかは分からなかったから、
うん、
一応持っては来たものの、
うん、
そんなに期待はしてなかったんだけど、
うん、
なんていうの、思ったよりさ、要するにゲーマーだったわけじゃん、
うん、
全くのゼロだと思ったら数回はやったことある人だから、
うん、
ちょっとなんていうの、要求レベル高くても楽しめる人たちが来てたわけだから、
うん、
海底探検とかをやった時に、
うん、
まあ、結構なんつうの、その罵り合いというか、
うん、
俺先に帰るとか言ってさ、
うん、
マジかよみたいな駆け引きがあったから、うん、あこの人たち奥間のそういうのの知り合い駆け引きみたいなの全然できるわみたいな判断をしたので、
うん、
2部と3部では猿山を使いました、うん、で実際やっぱり受けたし、
はい、
あのプレイしててもそういうなんか他のやつを攻めに行くようなプレイングをみんなしてくれたから、
うん
うん、盛り上がった、
はい、
って感じ。そうでキャッチオフはまあ出すタイミングがあんまなくて、ドメモとかもまあ出すタイミングなくて、ハンニャオドルも出すタイミングがなかったな、
うん、
って感じです、
うん、いや安定してるね。なんかセレクトを見て、そして出されなかったやつを見るとやっぱ安定したやつが出されがちだったのかな、
うん、うん、まあその残り時間とかもあるからさ、
うん、
本当に一択でもちょっと時間オーバーしたりすると回全体がおかしくなるし、
そうだね、
この2時間を破ったりすると次の2部が伸びたりすると3部の人に影響が出るとかなるから、うん、本当にもう5分単位で時間見てチラチラ見ながらですね、うん、
なるほどね、
こっちも真剣勝負だよ、
うん、うん、そんな感じですか
って感じでやりました、
はい、
なのでまあ季節して、
うん、
現状俺が最もモテ兵と思っている自分一歩、
うん、
学校に出たってことですか、
うん、
まあ本当は言いたいこといろいろあるけど、でも事実として選んだのこいつらだから、
まあ、時間が2時間だからね、
うん、ただ最もハードルの高い要求レベルの高いイベントで俺が心の底から安心して出せると思って出したのがこれらのゲームです。
はい、
で実際に使ったのは今みたいな感じで使いました、うん、
もう一回一通り名前読み上げようか、
その11個ね、
うん、
ドブル、
はい、
ノイ、
はい、
ビッグテン、
はい、
影高の意識、
はい、
海底探検、
はい、
猿山、
はい、
で、まあ、地域隊長が置物、
はい、
でキャプテンリノ、
はい、
キャッツ&チョコレート日常編、
はい、
ドメモ、犯人は踊る、
はい、で実際使ったのは、
ドブル、
はい、
ドブルはあの最初の時間調整とか最後の時間調整にも結構使ったんで、はい、やっぱ鉄板ですな、はい、ドブルでしょ、ノイでしょ、
はい、
でビッグでも使ったでしょ、
はい、
でハゲタカを使おうと思ってたらみんながもうやってたからやらなかった、
はい、
で海底探検は毎回使った、
はい、
猿山は後ろ2回使った、
はい、
で地域は毎回、まあ、みんな気になってたから説明はした、
はい、
軽くね、
はい、
これもゲームなんですよつって、キャプテンリーナ最初だけ使った、
はい、
でキャッチオフ日常は出せなかった、
はい、
ドメモンも出せなかった、犯人踊るも出せなかった、はい、
で感じ、まあ、ね、
うん、そう、まあでも回にもよるし、
うん、
やっぱ場がある場によるから、
うん、
もう一日やってたら俺はドメモンとか出したかもしれないし、
うん、
でやっぱ気になったってかあって思ったのは、
うん、
カフェでやるじゃん、でみんな飲みながらやるじゃん、
うんうん、
キャプテンリノを出したのは結構ゴリ押し、
あーだね、
みんな飲み物があるから、
うん、
で俺その時は周り見てみんなもう飲み物とか飲み終わってて、うん、なんか追加注文とかしますって言って、まあ今もういいかなみたいな感じだったから出した、う
ん、なるほどね、
もしこれが飲みながらダラダラやるような回であれば、うん、キャプテンリノは出しづらい、
うん、
ってい
う
かその理由でお化けキャッチは切った、
まあね、
ギリギリまで、
うん、
俺ねその自分のメモにあの丸と×理由を全部書いてやってたんだけど、
うん、
お化けキャッチのところのメモを見ると、
うん、
丸アクション三角アクションって書いてある
なるほどね、
だからアクション枠としてお化けキャッチを入れたいけど、うん、アクション枠としてカフェで出せるかが怪しいから持ってかないみたいな、
うん、
でその心を引き継いだのがリーノとドブル、
うん、ドブルはまあいけそうな気がするね、
触
ってるし、
そうだからもう本当にそのレベルで俺は団長の思いでこの11個を選びました、
うん、最近やたら助手受けがいいんじゃないかと なんか理由はわからないが思い始めてるお化けキャッチも切ったと、
切ったもう私も本当それもね泣きながら切った、
うん、
もうこの辺とか
そう考えてみると前にさひろしさんのところでひろしさんからの話でさ何だっけ、うん、あのカフェでやるボードゲームの話のところで考えたことも生きたかもね、
うん、ああ生きた生きた、あの辺の考えもここにこの遊び遊ぶにさらに集約されたので、うん、広瀬さんまたこの今の回を聞いて、
うん、
さらに参考にしてもらえると助かります、はい、で実際俺が切った団長の目に切ったやつとかを他の宅で採用していることも全然あったので、うん、本当にもう本当最後のさじ加減とかは、うん、もう俺の気分だったり、うん、俺のもうこれ例えばこれカードゲーム比率多すぎだろうと思う人もたくさんいると思うんだよ、うん、でも俺カードゲーム好きなんだもんみたいな感じよ、はい、もうここまで来ると
そうだね。
で実際例えば落とした俺が落としたベガス、うんは、まあ、ジュンさんの宅で確か遊ばれてたし、うんうん、確かジュンさんはベガス持ってきてた、うん、しインカの黄金も俺はギリギリで落選させたけど、インカの黄金は確か中道先生が使ってた、うん、みたいな感じで、うん、もうこのレベルになると他の人たちが使ってるので、うん、赤ずきんも確か使ってたジュンさんとか、うんうん、っていうのがあるので、もうこの辺はもう好みのレベルだとは思います。
さすがにみんなも優秀な、他の人たちもむしろ野沢くんよりも優秀なボードゲーマーたちだから、
そうそうそう、
さすがにこの場でカパンとか出したりする人はいなかっただろう、
うん、まあ、出したいのは山々だけどやっぱり、うん、
時間がねって、
そうそう時間とかね、
その辺も考えられる人たちだったんだろう、
考えられる人たちです、
はい、
なのでやっぱそういうモテゲーという名前を呼んでるかは別として、そういう意識が広まってはいると思うので、はい、すごく俺としてはいい状況になってきてていいなと思ってます。
はい、そんな感じですかね、
うん、
時間的には。
で次回以降はまだ未定なんすけど、未定らしいんですけど、まあ俺は一応ゲストの立場だから運営ではない、なんつうの、直接の団体メンバーじゃないけど、うんうん、別に決定権もないけど、うん、まあ評判はいいんじゃないかな、
はい、
いいし、すごくなんかね、イベントやっててこんだけ意義あるなって思いながらやってたイベントも久しぶりというか、うんうん、なかなかないので、
うん、
はい、まあ次回以降があって、またお礼が呼ばれることを願う限りだけど、こんだけ偉そうなこと言って次呼ばれなかったら悲しい。
はい
はい、
以上。他になんかイベントの予定とかない？ここで話せる
今んとこないかな。っていうかね、4月5月、
うん、
ちょっと予定入れすぎてさ、
うんうん、
ちょっと三沢みたいになるから、うん、お前うぜって多分言うと思うけど、
うん、
1ヶ月全く休みなくてさ、
うん、
土日全部イベント入れちゃったらさ、
うん、
なんか職場が変わったりもろもろあってさ、
うん、
平日も全部仕事だからさ、
うんうん、
もう倒れないことだけを考えてたこの1ヶ月、はいはいみたいな顔してるでしょ。だから最初に言ったんだよ、
どうせ嘘つけ。
なので、
うん、
反動で5月以降の予定を入れないようにしてたんで、うん、今のところまだな、結構空いてる。
女の子と遊ぶよ、余裕はあるけどな。
いやー、ないよ。
嘘ついちゃった。
ないよ。
女の子と遊ぶ予定はないから忙しいですね、野里美さん。
いや俺もね、うん、精神と肉体があるから倒れないことを最優先に考えたっつったじゃん、
うん、
倒れないためには何だってするさ、
うん、
いやでも犯罪はしてない
知ってるよ別に。でも女の子と遊ぶ余裕はあるんだよね。
女の子と遊ぶよ。でもボケしてるよ。
まあね、そうね、
そうだ、全てボケ、うん、だ俺の生活今やばい、マジボドケ。はい、はい、はい、マジでボドゲしかしてないぞここ1ヶ月。
そうか、
マジ天国。
まあ女の子と遊ぶけどね。
けどボドゲだって。
ボドゲで女の子と遊ぶの？
そう、
この後も、
うん、
この後ボドゲしに行くの？
うん、嘘だ、本当だよ。
嘘だよ、どうせ
俺だから本当にここ1ヶ月でボドゲしなかった日1日もない。
うーん、
1日もだよ、すごくない？
知らんよ。
そっか、
そうする、時間もかなり今回もまた長めだから切ろうぜ。
はい
はい、
はい、言い残したことある？
俺はないよ。俺本当は、うん、ゲームマーケットで野田君に全て投げ出されたせいで、うん、僕がいかに苦労したかって話を言いたいけど、
うん、
ちょ時間もないし言い切れないし、できれば野田君がいない場で言いたいし、ゲームマーケットで、
うん、
もみさんからなんかこうなんか話せって言われたら、
うん、
この野沢国の悪行を全てそこで暴露してやろうと思って、わざわざその前日に2時間くらいかけて野沢国の悪行を全てそのエヴァーノートに書き込んで待機してたんだけど、その野沢国からいろいろ頼まれたせいで、モミさんのところで話す余裕もなく、まだストックされてるからね。モミさんからインタビューされる機会を待ち望んでるんだけど。
なるほど、分かった。
ホラボドの場で野沢国ってやつは悪ってことを言っておけば、ここで言うよりはより信憑性があるというか、お前の評価がもっと下がってくれるな、あっちの方がリスナー多いし。
そうだな、お前な、何俺をおっとしめることを目的でこのラジオしてる。邪悪邪悪。はい
はい、告知。審査ブログやっています。 Google 検索でモテゲーで検索すると審査ブログのモテゲー男子コイスが出るので、そちらから聞いてください。ポッドキャストに登録しています。スマホのアプリとポッドキャストの iTunes のアプリを落としてモテゲーで検索すればうちらのところが出るので、そちらをお気に入り登録して聞くと便利です。 Twitter もやっています。 Twitter でモテゲーで検索すると黄色のバッグにドット絵の僕らのアイコンのアカウントがあるので、そちらをフォローして意見と欲しいです。以上。
はい、遊び遊ぶに来てくださった皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ゲームマーケットで来てくださった皆さん、ありがとうござい
ます。ありがとうございました。あんなクソゲーを買って今頃、
今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか面白おかしくラジオで喋ってますが、叩かないでください、はい、愛のある叩きを。
はい、
終わるか。
はい、
せーの、モテゲー男子統一でした。生徒1の意識高い系、身長低い系ボードゲーマーの野田君でした。
生徒2の先でした。
さよなら。